春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。3月の16日ですね。昨夜またえらい寒かったんですけども、夜中の1時頃ですかね、灯油が切れましてね、でむちゃくちゃ寒かったんですけどね、しばらくはちょっとつけずにですね、もう取りに行くの、取りにじゃない、入れに行くのが嫌でして、外ですので、それでちょっとしばらく我慢してたんですけどね、あんまりにも寒いもんですからエアコンの方をつけたんですけどもな、なんかねその間ずっと冷えちゃったんでね、体調がねまた悪くなっているところにさらに悪くなったような感じなんですけども、今日はですね音楽の話をしようかなと思うんですけども、音楽クリップってありますよね、テレビとかでよくやってる、今じゃあんまり珍しくないですね、バンドとか出てくると必ず音楽クリップを作って、で深夜とかに深夜枠でね流したりしてますけども、ああいうのって昔なかったですよね、日本ではね、まずね歌謡曲ではなかったと思いますね、あんまりアイドル歌手のビデオクリップとかね、懐かしのビデオクリップとか って流れませんもんね、大概歌番組の中のなんていうんですかね、録画をこう流しますでしょ、懐かしいやつって言ったら。ところがですね、私の好きなフォークなんかでは結構ビデオクリップがあったりしてね、テレビ出ませんでしたからね、フォークの人たちっていうのは。でそういう人たちのはなんかビデオクリップ残ってたりしましたね。あとニューミュージックの人なんかも結構ありましたね。ロックはどうだったんかな、よくわかんないですけどね。あとなぜか演歌がありましたね。演歌のはなんでビデオクリップ作ってたんだろう。あ、深夜枠のなんかお天気のね、天気予報かなんかの時に、たまに演歌でね、やってましたね。今でもやってますかね。今は大概 J-POP ばっかりになっちゃってますけどね。昔はなんかよく演歌を夜中にかけてね、で、明日のお天気とかね、大阪晴れのち曇りとかいうような感じで出てましたけども、そういうのに使ったんかな。そのために作ってたかもしれませんね。あとなんかカラオケ用とかね、なんかそうだったかもしれませんけども、歌謡曲はね、歌謡曲でね、一つだけ覚えてるのがあるんですよ。あれはねまだ何年ぐらいかな、あれ70年代半ばぐらいだったと思いますけども、野瀬恵以降っていう人がいたんですよ。で、その、野瀬恵以降って言って、その、アテンションプリーズ、なんだっけな、タイトル忘れましたけども、その野瀬恵以降っていうアイドル歌手、その人がデビューした時に、そのビデオクリップが、ビデオクリップじゃないな、CM ですね。CM になった。歌手の CM をするんだ。その後続けてね、なんかね、少女隊だったっけ？少年隊じゃないですよ。少女隊かなんかのね、CM がありましたね。歌番組出なかったんですよ、確か。まあ私あんまりアイドル詳しくないから、その頃っていうのは私あんまりテレビ見てない時期でして、あんま詳しくないんですけどね。なんかそういうのはでも見た記憶はありますね。なあ、珍しいもん作ったなとかって、これ何でもコマーシャルやるんだな、最近は。って思ったの覚えてますからね。最近のその J-POP とかで、必ず音楽クリップとかを作るのは、おそらくですね、売れてる人から何からもうみんな作りますよね。で、あれはね、80年代に入った時にMTV が向こうから来てね。で、こっちでも放映されるようになって、放送されるようになって。初めびっくりしましたね、私ね。どこで見たんだろう。大阪のね、多分ソニービルでしたっけ。 あの南にある、確かねそこの何階かでね見たんですよ。うわーすごーと思いましたね。あの映画みたいな、映画館みたいな、部屋っていうか何階だったっけな、3階か何階にねありまして、でそこでその大画面で見たんですよ初めて。うわ外人が歌ってるみたいな感じで、洋楽だみたいな感じでね。私あの洋楽を全然知らない人だったんですね、それまで。ですのでそこで初めてその洋楽を見てですね、うわこんなのがあるんだと思って、うん、でそれはあのコマーシャルだと思ったんですよ。コマーシャルって言ったら変ですけども、そのレコードを売るために外国からそういうのを持ってきてやってるんだろうと思ったんですけど、その頃私あの京都に住んでまして、で京都で京都の放送局の、KBS かな、 KBS 京都かなんかでその番組をやってたんですよ、同じやつを。うわテレビでもやってると思ってたら、あれどこかな、なんかその後も他のチャンネルでもやりだしましたね。やっぱり流行りだったんでしょうね。で当時って言ったらその例えばのまあ目玉と言ったら、例えばマイケル・ジャクソンとかね、マドンナ、シンディ・ローパーとかね、このあたりが出てきまして、であとね、DD と CC と言いましたね、デュラン・デュランとカルチャー・クラブ、この辺ね。で私好きだったんだよね、例えばのアハとかね、テイクオンミーってやつね、チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ、あのパラパラの元になったっていう歌ね、あれを歌ってたアハっていうグループとか、あとね、ミーハーなところでいくとワムとかね、なんかその辺が出てくるところで、なんか渋いところでいくとね、まあまあその人はこの頃からじゃないんですけど、デビッドボーイとかね、でまた昔のね有名どころって言ったらいけないけど、だからいろんな特集やってくれるわけですよ。例えばイーグルスやるとかね、とかシカゴをやってくれるとかね、なんかそういうのやってくれまして、私それまでそのなんとなくラジオで聞いてたような曲をこうまとめてやってくるんですよね、特集組んで。それと、はあ、こんな人らが歌ってたんだと思って、一番びっくりしたのがね、ナックね。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんっていうのが、あれいつぐらいかな、私まだ中学ぐらいだと思うんですけどね、ナックの、マイシャララーっていうやつがあったんですけどね、かっこいいなぁと思ったんですよ、ラジオ聞きながら。なんてかっこいい歌なんだろうと思ったんですけどね。映像を見て、なんだこんなやつが歌ったのかみたいな感じで、がっかりしたのを覚えてますけどね。まあ、がっかりしたり、喜んだりしながらね。あの頃に、まあだから、あの10年ぐらいでしょうかね、ずーっと見てて。もう毎週欠かさず見てましたね。録画したりしてね、ビデオに。ほいで、ハマってましたね。であの時期になんか洋画をまあその全部じゃないですよ、全部は覚えられませんからね、まあいろいろと聞いて、あの頃だけですね私が洋画聞いてたっていうのは、洋画じゃない洋楽聞いてたっていうのは、でね、なんかやっぱり目新しかったんですよ。でそのさっき最初に言ったそのマイケル・ジャクソンな、あの人なんて多分あの番組がなければそんなに日本じゃ有名になってないような気がしますね。いやいや、当然有名でしょうけど、その、今だったらもうかなり年配の人からかなり子供まで知ってるじゃないですか。マイケル・ジャクソンって。ね、もう有名だしね。まあ、性犯罪とかそういうところで有名になったりもしてますけども。まあ、疑いみたいな感じでね。本当にやったんかどうか知らないですけども。まあ、何かと話題の多い方ですんで。でも あそこまで有名になったのはやっぱあの MTV をテレビでやったっていうのが大きかったでしょうね。で、かなりパロディでね、バッドとかね、スリラーとかね、かなりお笑いの人があれをパロってね、 やったりしましたからね。これでまあみんな覚えたみたいなとこあるでしょうね。テレビってすごいですね。知らなくていい人まで知ってしまうっていうすごい効果を持ってますよね。で、あとですね、だからね、マイケル・ジャクソンに関しては、後で、DVD じゃなくて、VCD だと思うんですけど、ビデオ CD ね、を、買って、まだ持ってますね。2枚ほど持ってますね。たまに見るんですけどね、やっぱ面白いですね。なんだろう。まあ、言ったら歌がどうのこうのというより、あの人の場合はその、かなり凝ってましたからね、金かけてたしね。あとは、そうですね、持ってるとしたら、イーグルスの DVD 持ってますけどね。イーグルスは曲がいいですからね。そういうのは聞いてますけども。あとは持ってないな。でも、あの辺のやつね、たまに見たいんですよ。で、ビデオでは撮ってるんですけども、かなり劣化しておりましたね。DVD であれ、好きな曲だけピックアップできてたらいいなと思いますね。たまに見たくなりますもんね。なんか変なのとかもありましたね。変なのって言ったらファンの人多いかもしれませんけどね。ブライアン・フェリーっていう人がいましたね。あの人の、なんだっけ、Don't Stop the Dance でしたっけ、なんだっけ、なんかそんなような曲があったんですよ。あれもなんか大人やなーみたいなね。ちょうどアダコンっていうんですか、当時。アダルトコンテンポラリーかなんかね。アダルトコンテンポラリーに入るのかな、なんかわかんないですけど、ちょっと大人っぽいやつ。ワムの、ジョージ・マイケルが歌ってたケアレス・ウィスパーとかね。ちょっとなんか大人の、気だるいような感じ。ああいうの流行ってましたからね。かっこいいなと思ってね。かなりこう影響を受けたというよりもハマりましたね。なんせ私がやってるのはフォークですから、取り入れるところはあんまないんですけども、でもなんか全然違うものだ、もう異文化にこう触れたみたいな感じがありましたんでね。すごくね、やっぱりインパクトありましたね。で、あれをやっぱり見た人たちの中でインパクトを受けてね、というか影響を受けてね。で、俺たちも作りてえなーみたいな感じで今の音楽シーンが流れてってんじゃないかなっていうような気がしますね。だから夜中なんか、もう音楽クリップだらけですもんね。いや、関西だけかもしれませんけども、よーく流れてますよ。J-POP のやつが。全然知らない人たちが。多分これから売れていったり、ね、消えていったりする人たちなんだと思いますけども。やっぱあれをやりたかったんでしょうね。ただね、なんかね、やっぱり、80年代に、アメリカの方から来たその MTV に比べたら、なんかいまいち面白くないですね。パターン化されてるっていうんですか？ AV と一緒でね。なんか、同じようなパターンになっちゃってるような気がしますね。もっと奇抜なものを作ってたらいいなと思うんですけどね。私がアハさっき出しましたけど、アハ何がすごいって思ったかって言うと、全部イラストでやってたんですよね。で、実写からイラストに行き、イラストからまた実写に行きみたいな、アニメなんですよ。全部線書きで描いたね。で、それがこうガーッとこう、曲の流れとともにこう動くんですね。いや、多分見た人かなりおられると思うんですけどね。これはすごいなと思いましたね。あれなんか、そのメンバーの中のキーボードの人かなが書いてたらそうなんですけども。すごいな、これはと思いましたね。ああいうなんか変わったものっていうのも、日本のね、音楽クリップで出てくるといいんですけどね。なんかどれも、手垢のついたような処理っていうんですかね。 表現でちょっと面白くないですね。いや、たまにあるんですよ。たまに面白いのはあるんですけども、なんかちょっと違うなと思うんですね。もっと全然、あ、こんなこともできるかみたいなのがね出てくると面白いんですけどね。まあね、今後ねちょっと期待してみようかなと思ったりしながら、夜中テレビ見てるわけなんですけどもね、本当ね、面白いのが出てきたらいいなと思っております。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。